はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月22日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
コキコキコキコキ70おめでとうございます伊藤麻子です。コキコキ
はい、ありがとうございます、
ね、まるでネジを巻くようにコキコキ。
今日まさに誕生日ですからね、
大竹さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
コキコキどうですか、
ウェディングケーキは、
うん、ウェディングは関係ないだろ。ウェディングは
しかし何のお祝いもしないこの番組
いいんじゃないですか。別に
一つ何にもないですね。花束一つないですね。
何にもないのが気持ちよくて。
ティッシュペーパーがゴールド仕様になってます。
ティッシュペーパーがゴールドのね、
一箱1000円です
って。極みって書いてある。
そうですね、花噛んでください。皆さん
4枚一組の1枚、
すごい分厚い
4枚重ねのティッシュだそうですよ。
キッチンペーパーみたいですよ。
あ、そう。
でもダミスが匂い嗅いだ。
やっぱ貧乏症だから4枚組って言われるとこう1枚ずつ剥がして使えんじゃねえかとか、ね、なんか2枚で2回使えんじゃねえか
と、4回いけるか2回いけるかって考えちゃいますよね。
そうそうそう、面白いね、
小さい話から始まったね番組は
コキコキ大きな話ですよ、
はいはい、
だって70はなんかでっかくないですか。ラッキーセブンですけどね。
ラッキーセブン7歳ならね、別にあれだけど
70
だから、ね、だからラッキーセブンの10倍だと思うと最高じゃないですか。幸せしかなさそう。
ウェディングケーキも
ウェディングじゃねえって言ってんだろ。
でも一点昔いなかったから、古来まれなりって書いてコキっていう、う
ん、そっか。だって40が初老ですから ね、昔表記だと。あ、
なるほどね。
こんな長生きじいさんはめったにいなかった
ですよ、
長老。
今でもね、もう70なんかは
全然バリバリ現役、まあ、
いやでもだから医療も発達もすごいけども、はい、みんな長生きしてるんだよ ね。
あとこの業界はみんな年取らないって言いますよね。
そうなの、なんかやっぱ人に見られたりってこと。
若いって言いませんか。
まあね、同級生なんか見てるとね、うん、どこのよぼよぼした子供お前もう徘徊老人かみたいなやついるけどね。よぼよぼになっちゃってて。
そうですね、もう今私がもうすぐ49、うん、今年49の年ですけど、うん、
はい、
やっぱすでに、うん、特に男の子の方が、うんうん、おっちゃんになったなって人多いかもしれない。
ハゲるからね男
わかりやすいのかもしれませんね、うん、
ちょっとね、やっぱ会ってみて、うん、見てみて思います。
女のこの方がそこまで、まあ多少ちょっとやっぱり、あの子育ての世代によってはちょっと疲れてるみたいなのはあっても、そんなね、なんか大きく分かんない。同性だからそう見えるのかもしれないけど。
あそこが一番こう今までで気になった誕生日は何歳の時ぐらいにありましたかね。
私はね、やっぱ一番嫌だったのが、
嫌だったのがあるの、
30歳。
30歳、
嫌だったんですか。
嫌でした、はい、やっぱり時代的に30で女が一人っていうのは、うんうん、もう石をぶつけられてもおかしくないような時代でしたから、う
ん、石を、
ほら、はい、クリスマスケーキと一緒みたい。25でギリで26歳は売れ残りみたいな年だったから、
時代、
30の誕生日何があった。
でもその時殿方いたんですよ、私ちゃんとね。
あら、
お付き合いしてる
貢いでる殿方が。
そうですね、あの最後の貢ぎで、あの2年付き合って嫁がいることが発覚したひどい人でしたけど、その人と付き合ってたら、なんか何にも言ってこなかったから、なんかサプライズやっぱ期待するんですよ、30とか数字がぴったりだから。そしたら待てど暮らせど何にもなくて、なんか午後1ぐらいに1回電話が来たんで、うん、はい来たと思ったら、うん、なんか今日野球見に行くみたいな、
はいはい、
誘いじゃなくて、
はい、報告、う
ん、誰かと見に行くと、
友達と見に行く、うん、でそんな電話ももらったことないし、うん、あ、これは1回こっちを落として喜ばす作戦だなと思って、
うん、いつもだったらそんな友達と見に行くみたいな
電話、う
ん、
もう何もないです。
何もなしに見に行ったりしてたから、
わざわざ電話、
わざわざ電話、これは何かあるぞ、は
い、ありがとうございますと、うん、だけどなんか待てど暮らせどその電話は本当それで終わって、うん、何にも連絡がなくて、うん、夕方になって、うん、あれ本当に野球始まったぞみたいな時間になって、うん、あれこれ来ねえ、あ、分かった、うん、野球終わってから来んだと思って、うんうん、伊勢丹なんか行っちゃってね、うん、でちょっといいおつまみなんか2人分
買っちゃったりなんかして、
こっちが、
はいはいはい、
てめえの誕生日だけど 2人分ね。
あ、もうこれはもうサプライズが来るもんだと、
はい、
うん、心の中で思ってる
わけだ。そうです。はい、でワインもいつも安いの買うのを、はい、ちょっとその当時は背伸びを2,500〜2,600円ぐらいするやつを言ってたんで、はい、買って、あと安い1,000円ぐらいのも買って、はい、2本買って、はい、家帰って、うん、で来ないと思ってたを演出するためにプロジェクト A、うん、あの映画借りて、
うん、
それもレンタルして、
うん、ジャッキーチェンの、
ジャッキーチェンの、
はい、
来ないよねずっと来ないよね、震えちゃったよね。それでもうだんだん12時が近づいて、うん、嘘みたいよ、うん、あのずっとつまみをゆっくり一人分残しながら食べて、うん、でワインも安い方から飲んで、
う
ん、
安い方から、
うん、だって高い方残して、来ないと思ったっつって、
うん、12時ギリ、
おいしいな、そう、うん、で12時迎えた時に本当に嘘みたいにプロジェクト A のその最後の、うん、なんていうんですか、
エンドロール、
エンドロールのとこのジャッキーチェーンの NG シーンですよ、
う
ん、
NG シーン、
ハンジョバンジョバンジョバンでジャッキーが痛いとか言ってんの見ながら
怒ってくるやつ、
号泣しましたよ、うん、いやーっつ
って、その後彼から
来ない来ない来ないし、
うん、来ないのも含めて号泣したわけね。
そうです、あの30
ジャッキーチェーンが痛いのと、
すごい年になったなと思って、
覚えてるね、
いや一生忘れない、あの悲しみと寂しさは、うん、だから40歳から誕生日、うん、単独ライブやらせてもらって、はい、人といれば寂しくないっていう、
うん、あ、そういう
30を見越して、うん、でちょうど40ぐらいからお仕事いただきました。ちょうどよかった。
6月の何日だっけ誕生日、10日
です。
10日、
はい、
はい、
そこに合わせて40の時は2メートル2メートルの半紙、大きい半紙に40って書いて、それ破って出てくるっていうオープニングしたらすっきりしちゃって、
バリン
40の壁破ったっつって。
なるほど、
そっから元気なんです、私こんなになったんです、性格も。
それもやっぱ30のそのあれがあったから、
屈折が、あんなあんなの忘れないよ。伊勢丹で買うのだってお金ない時代なんですから、
無理して買ったんですよ、
こっちは。
ダミツのめちゃくちゃ楽しかった誕生日、めちゃくちゃ悲しかった誕生日、何か残ってますか、そういうのは、う
ん、幼少期からね大人になるまでの、
うん、そうそうそう、なんだろう、誕生日、うん、なんかモラハラみたいな人と付き合ってて、う
ん、モラハラってなんだよ、
モラルハラ
スメント、モラルハラスメント、
うん、モラルハラスメント、
どういうの、モラル、モラハラって、うん、
なんか影で浮気してるんだろうとか、
うん、
君はそういうところがおかしいから検査を受けた方がいいとか、
ああ精神的にチクチク言われるみたいな。
そうですね、うんうん、和英で殴られましたね、
和英辞典、
はい、
硬くない
角じゃないでしょうね、まさか、
いやなんか側面で殴られた、28角ぐらい。
和英辞典もね、あの会社によってはちょっと革製のビニールが柔らかくてね、ちょっと弾力あるやつもあるけどね、硬、うん、い方かな、
それ
でなんで殴られたんだろう、
理由は なんで、
私が意にそぐわぬこう行いをしたからっていう、うん、でしばらく言うこと聞いてたけど、うん、今、うん、毎日、うん、薄くなれ髪薄くなれ髪薄くなれって呪ってんです、
そいつの、
うん、
もうあ、うん、まだ会うことがあんの、
ないない、絶対許さないもん、
じゃあもう、うん、ないかもしんないよ、髪、うん、
立たなくなって薄くなれ、立たなくなって薄くなれ
なやめなさい、やめなさい、そういうことを言うの、うん、
からの自己破産
やめなさい、やめなさい、
てい、
あーやばい、今パリーンってなんかドラマだとあのガラスが
割れる、二人とも、ね、ともあのそのひどいこと言ってるけどね、はい、縁あって付き合ってた方々なんだから
、一旦は好きになって
る、そうよ、好きでしたよ、大好きでしたよ、
ね、
はい、
あの
死ぬよりも怖い目に
遭わないの、いや俺の誕生日だから今日あのもうちょっといい話とかさ、なんかこんなサプライズがあってとかないのか、お前らにそういう話は、
あったらここにいないよ、う
ん、いや仲間なんでだよ、ここは関係ないだろ別に仕事とは、
お金出すからドライブ一緒行ってくれって頼んだこともあります、うん、自分の誕生日に男に、お願いだから一緒に行ってくれ、
うん、その日は一緒にいてほしいということですよね
そうです、だけどその車のキーをテトラポットの隙間に落としてめっちゃ怒鳴られるっていう、港で
それ聞いた、それ聞いた、
ね、多分ここで喋ってます、
それ
前聞いた、あのテトラポットってあれですよね、あの猫のカリカリみたいな、
そうそうそうそう四つ股のね、
はい、 髪を取っちゃったのね。
そう、怖いよね。
怖いよね。だから
男の人ってなんで切れるんでしょうね。
すぐ切れんだ。
いや、切れる切れないの話じゃなくて、
なんかもう少ない、
薄くなるじゃなくて、俺のモチベーションが上がるような、はい、ま、少しは前に向いて俺が生きていけるような話はないのかっつってんだ
よ。でも背筋伸びますよね。
ね。
あの女性のこういう話聞いてとか、ちゃんとしなきゃ、ピ
ッ。
そう。70にしてピッとしなきゃ。ちゃんとしようっていう。
大竹さんはないんですか。楽しかった今まで生涯で。
ああ、それはね、最低の。もう70になると記憶が飛ぶのかね。
飛び飛びだ。
何があったか。
いや、あのね、いつもあのライブ俺たちずっとやってて、
はいはい、 それで
5月のライブだと、うん、ちょうど地方の公演に行ってる時に誕生日にかかるぐらいのことになるのよ。
はい、
だからまあ思い出とかなんとかっていうよりか、いつもなんかこうそんなこと俺あんまり望んじゃいないんだけど、うん、あのやっぱりスタッフの人が気遣ってくれて、あの舞台の跳ねた昼間と夜の合間ぐらいに全員舞台で、はい、あの誕生日ですみたいなのがあって、写真撮りましょうぐらいなことはね、みんなでやってくれて、
はい、
あ、まあありがたいなとは思う、うん、思う、うん、ちょうど5月のライブのずっとやってたから、そこでいつもだからもう30年以上そこじゃないか、俺誕生日は。
じゃあみんないるって感じです
ね。みんないて、あとそれから地方が東京じゃなくてっていうのが大体そんな時に重なってたんじゃないかね。
じゃあその土地のなんか美味しいもの食べてみたいな、うんうん、
あのまあどうだったんだろう、そんな、まあ、みんなで食ってるからね、まあ多分スタッフの用意してくれたり、
はいはい、
まあだから中打ち上げみたいなのと一緒になってるっていうか、
まあ会食的に、ね、
前にその付き合ってる女性からのサプライズお祝いみたいなのはなかったんですか、
うんう
んうん、奥様にもっと前に。
ないね。ない、
うん、まあ昼間
遠い目をしてね、
こういう時間ですからね。
ないね、
こういう時間だから言えないようなサプライズ。
いやいや、そうじゃなくて、結構女に無限にしてたからね俺ね。
え、それでもほら、うんうん、4人たちはついてきてたわけですから、
出たわけですもんね。
ってことはなんか、
いやでも記憶がないな、なんでだろう、
私の方だけ見てほしいっつって、なんか、
そうですよ、それだけ解消があったってことなんですよ。
いやいや、俺もあれだよ、多分本当ダメな男で、金のことしか言ってなかったね、貧しくて、貧しくて、
若き日はね。
そうそう
そう、それはそうですよ、
うん、
そっか、そういう時代あったんです
よ。俺さ、もうちょっとさ、太田さんももうちょっといい振りないの、なんかこう、なんかこう、
あ、じゃあ国なれ、うん、国なれって願いましょうか。
縦国なれですよ、
縦国なれ。
あのそういうのは願いじゃなくて、
はい、
年齢的にどんどんね、はい、あの落ちていくものだから、少なくなったり、ね、
ダメになったり、みなぎらないんですか。
みなぎらない、みなぎらない。
み
なぎる、お前ね、みなぎらないっていうよりか、
はい、
よく俺ここにいるよ、逆に。
どういうことですか。
70にもなって、
なって
この業界に
すげくないですか。70で
すごくな い,
すごいです。
この日々毎日よ、うん、月金よ。
まあ、ラジオも含めて、ね、はい、テレビも含めて、
馬の目を抜く業界ですよ。
だろ、
はい、
俺、うん、俺すごくない。
だからそういう意味じゃ順、まあ、その頂点にも立たずに、ね、
はい、
まあ、順次も俺もだけど、
はい、
頂点にも立たずにうろうろうろうろしていると、うろうろ、それでなんかこう平気で、
はい、
なんかこうね、ゴルフやったり麻雀やったりしてるわけだから。
そうですね、
それはなんかこう順次もすごい、あいつ72なんだよね、
うん、あ、ちょっとお兄さんなんだ。
そうそうそうそう、
へえ、うん、そう思うとすごいな、うん、だって、
ね、
久本さんだって、うんうん、ほら毎週お仕事してるけど、うんうんうん、あそこで還暦ですから、
うんうん、そうだろ、
ああ、そう思うと自分が50でなんとか、うん、来年50ですけど、うん、とか言ってんのが、うんうん、まだアマちゃん感が強いですよね、やっぱりね。
そうですね、だって芸能界って10年いるの大変だって、うん、うちのマネージャー言ってたよ。
そうだよな、はい、10年いるの大変だよな、結構な。
俺何十年いるんだ、
うん、何十年いるんだ。
30年、
はい、ね、10年いるの大変なんですよね、
う
ん、
食えるようになったの30からだからね。
そうですね、
39年食ってるってことはね、
すごくないですか。40年
ってことだよね、
はい、40年食ってってるんですよ。
だって40年だけど、ほら毎週ここにさ、
はい、
キサロンが入ってくんじゃん、
はい、
もうよぼよぼだもんな、あいつな、 まあ、俺お前にはどう見えてんの、同じように見えてんの。俺はもう鬼太郎見たら鬼太郎もよっぽよぽの
動きのスピード感ないから
ね、なんかフラフラしてますもんね動きはね。
こういう鳥いるなって、う
ん、ぐらいだろ、
よろよろフラフラしてますもんね、うん、
でも可愛いです、
うん、いや可愛いとかそういうことじゃなくて、よぼよぼ感はどうなんだと。
ああ、よぼよぼはしてないと思います、うん、シワシワはしてると思います。
同じだろうね、シワシワだってよぼよぼだって
声がね、うん、やっぱ口が衰えてない人ってやっぱよぼよぼに見えないですよね、
うんうん、昨日一昨日ぐらいにあの若手のうちの若手の、
はい、
あの3組がまあ最終的にそうなっちゃったんだけど、あの賞を争うみたいなのが、うん、でその審査員を、う
ん、おろ、
あの
身内のライブ、
身内のライブの、うん、まあ、結果的にそうなっちゃったんだけど、うん、身内3組が阿佐ヶ谷姉妹と、
はい、
それからラブレターズと
はい、はい、
ギースと、これが 2ネタずつやるのを見て、誰がいい どのネタがいいかを俺たちが決めるっていうの
を、はい、うん、どれも面白そうだぜ、うん、やってる、
はい、まあね、久しぶりに3組見たら、まあ、かなり3組とも面白くなってたよ。
ああ、
いやちょっとびっくりしちゃって、
はい、
うん、こう、いや、 やっぱし成長するんだ人はと思ってな、
ああすげえなって。ああ、
それで、まあ、賞を決める時に、まあ、若手ね、ラブレターズ もうテレビじゃできないようなネタで面白かったし面白かったし、
うん、
はい、ギースはギースでね、はい、あの自分たちの世界作ってたし、
ありますね、
阿佐ヶ谷姉妹はあのテレビでもやった誘拐のね、
はい、
ああ
誘拐の
おばさんで優勝したネタ、
誘拐のネタやってて、で鬼太郎が、あのじゃあ鬼太郎さん誰がね、よかったか、
はい、
だから名前とそのネタのタイトルを鬼太郎さんから発表します、発表しますって、はい、鬼太郎さんが、阿佐ヶ谷市街の、
あ、死んじゃった死んじゃった阿佐ヶ谷で、あら、
デスバディ、
何
噛んじゃって、
阿
佐ヶ谷姉妹って言えない、
市街の方が言いにくそうだけど、
阿佐ヶ谷市街です
おいしいな、
危険の香りが
重いです、
市街はお前だろ、これお前だろ死んでんのは、ろくに物も言えないで、
私もはっきり市街って言っちゃったんですね、
逆に。
コントのタイトルは徘徊って言いやがるバカ、誘拐だろ
って、阿
佐ヶ谷市街の徘徊
もうやばいって
ゾンビ的ですね、
阿佐ヶ谷市街の徘徊でしたって、もうあの徘徊ですは花からボケようと思ってたんだけど、阿佐ヶ谷市街を姉妹を噛むとは思ってなかった、
思ってない、でも口がもう徘徊になってたんですね、言おうと思ってたから、
しどろもどろ横で見て、あ、こいつと同い年でやってたんだ
俺、
うん、40年間
楽しいじゃないですか。
したらあのバカが、まあ、今度8月ちょっとぐらいにうちもあの事務所ライブ、事務所全体のライブみたいのが、
はい、
あるのね、
はい、
うん、でその北郎さんどうするんですかって言ったら、北郎がコントやるよとか抜かしやがって、
やった、わ、
これは見たい、ま
あ、その中のあれだけどね、イベントの中の、
ま
あ、1本だけぐらいになると思うけども、あいつこの間までそんなこと一言も言ってなくて、
急に、
急にだったって若手の間に紛れて何かに付き合おうかなぐらいなことは言ってたけど、自分たちでやるとは一言も言ってないんだな、
あれ、
急に出したじゃあいつ決めたんだって、舞台の横で急に言いやがって、俺いつ決めたんだと思って、
今決めた
思ったこと口から出ちゃうから、もうそれも年寄りのね、
パッと出ちゃいます、
まあ、鬼太郎さんもここでよく思ったことパッと喋っちゃう、喋っちゃうんだよ、
確かに、
ここに止めとけないんで、ね、グッとこう
飲み込む
ことができない、
一、
はい、
まあ、回飲み込もうとしてグッて入れると倍ぐらい喋っちゃうんですよね、うん、結局
正しい
一回我慢、
反動でですか、
なんでしようとするのか分かんないけど、一回あ、これあれじゃ今じゃないなとかでグッと抑えると、うんうん、でもそれがバネのようになってバイバイバイバイって出ちゃうから、うん、もう言った方がいいんです、
あさこ姉さんもそんな感じですか、
なってますもう
なってます、そうそうそう、ね、
このゴールデンラジオの平均年齢ってどれぐらいなんですか、うん、
知らねえな、高いのかい、
まあ、だけどパートナーで言うと壇蜜さんがダントツで若いですよ、
でも来年40ですよ、
40はこのスタジオは、まあ、若い方だよな、
若い
んじゃない
よ、だから今下から、うん、ワンツー、
うん、若
い2人が女子、
これワンツーなの、ここ
ワンツー。太田さんより一応下ですから。
またす、そうなの。
じゃあこの番組の中で一番ピチピチな曜日でこう大竹さんもはしゃぎまくりみたいな。
いや羨ましい。
ティッシュティッシュ。
いらねえよティッシュなんか。なんでいるんだティッシュ。
極み。
若い日なんだこれが。
もっと若い人入ってこないかなだって
。ないかな。月曜のガンバレルーヤとかがめちゃくちゃ若いでしょ。
レポーターで言うとね。
レポーター混ぜたらちょっと入る。
ガンバレルーヤが一番若いかな。
だって20代ですもん。
雷は。
雷30代だ。
30代半ばでしょ。
じゃあガンバレルーヤの2人だ。いや
い
や
い
や、
そういう対象で俺今喋ったつもりないんだけど、ガンバレルーヤとか眼中に入れてないんだけど、そういうんじゃなくて、若いのがいいなって言ってた。
もっと売れ売れピチピチの感じ。
月曜日だとガンバレルーヤのよしこが好きってことになってますよ、大竹さん
は。なってね。
あ、趣味がいい。
なってね。顔もお尻もブツブツじゃねえかね。
お尻見たんですか。
お尻はもうブツブツだ。本人が言っても背中もブツブツだ。もう言ってんだもん。
皮膚移植しようと思ったけど、う
ん、乳首も真っ黒だって言ってるんだから本人は。別に見たわけじゃないけど、乳首は見た。乳首は水泳大会のフィルム見せてもらって乳首ポロリした。
水泳大会のフィルムなんかあんの。
今大丈夫なんですか、乳首ポロリ。
ダメでしょ。
ダメですか。
あれ、いや、そうじゃなく
て、ハプニングでですか。
ハプニングなんかの、いやだから自分の
なんか撮ってたんでしょうね、
スマホに入ってるやつ。
あで、ね、う
ん、
びっくりした。
それ見せてもら
って。テレビは出せない。
見たって。見たテレビおっぱいダメですよ、
うん、もうダメなの。おっぱい
ダメですね。
ダメじゃねえだろ。映画とか夜中やってんじゃん。時間帯何あれ。
な
ん
か映画は確かにな、うん、
外国の映画
たまに出てますね。
出てくるよ。
オッケーですか。
でもほら昔みたいにあの深夜番組で、うん、あの、うん、おっぱい出したお姉ちゃんが踊ってるところとか、
うん、ないないですね。
シャバダバシャバダバ的な。
シャバダバ系
なんでないんだよ。もう出せよ。
出せよ。おかしいけど。
出せよ。
出せよ。
そこにあるから。
だから
出せ。
そこにトップがいるから。
じゃあ私の映画地上波で放送するとしたらどうなっちゃうんですかね。
いや、なんか映画は確かにあんまり。
おっぱい出してるの。
おっぱい出してます。
あ、本当に、
はい、
出せよ。もう地上波で
おっぱい出しますか。
映画はいいのかな。
映画はいいんですかね。
作品
誰もわかんない、
ね、う
ん、まだ作品だからね。だってなんとかのいさかい目だっけ。もうずっとヌートだもん。全編ずっとヌートだもん。
ああ。じゃあいいのか、うん、映画のみ何か許されてんのかな。いいか、ね、
作品的なものだと。なんだって作品じゃん。だって
そうですね。何でも
バラエティだってね。
テレビドラマだってバラエティだって、
まあ、知識性なのかもしれないですね、
うん、作品じゃん、
まあまあまあ、別に明確な決まりがあるわけじゃなくて、
うん、おっぱいね、うん、見た人もいますもんね
そうなのかな、う
ん、はいはい、まあね、あ、こんなくだらない話で、はいはい、まあ皆さんありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、はい、太田さん、
う
ん、
はい、今日はまず朝日新聞の高橋純子さんという編集員の方のコラムをご紹介したいんですが、うん、
はい、お願いします。
あの東京都庁にバンクシー作品らしきネズミの絵が展示されてて、うんうんうん、大変行列ができているということなんですけど、この高橋さんも見に行ったそうなんですが、あのバンクシーに詳しい毛利義隆さんという東京芸術大学の教授によると、グラフィティアートというのは描かれた場所込みの表現だから、うん、その場から撤去した時点で価値はゼロになるということをおっしゃっているので、うん、東京都庁に飾られているバンクシーとおぼしき絵は本物だとしても、もう写された時点で価値はないと。
なるほどね、
いうことのようなんですね、専門家によると、うんうんうん、でバンクシーに関するこの役所が毛利さんにはあるんですけれども、うん、このネズミの絵が発見された時にテレビ局の取材が殺到したんですけども、うん、質問はほぼ2つだけ、うん、本物ですか、うん、それからもう1ついくらですか、
うん、
もう何でもかんでも値札をつけて、うん、何でもかんでも数値化する、うん、そういえば世の中になったなと高橋さんはコラムでおっしゃってて、うん、そういえばトランプさんと安倍さんが会った時にその天皇陛下の代替わりについて話が出て、うんうん、でトランプさんがその行事は日本人にとってスーパーボールと比べてどれくらい大きいものなんだと聞いたところ、うん、安倍さんがだいたい100倍くらいだと答えたそうなんですね、うん、まあ、そんなすごいことなら日本に行こうかっていうことにトランプさんなったらしいんですけども、うん、まあ、聞く方も聞く方なら答える方も答える方だと高橋さんおっしゃっていて、うん、まあ、この天皇陛下に関して言うと天皇が統合の象徴を足りうるのは世俗の価値から離れたところに身を置いて実利をもたらさないことによって尊厳を保っているから、それになんか数字をくっつけて話をするのはちょっと違うんじゃないか、まあ、それにしても何でも値札何でも数値化 世知辛い世の中だなというニュアンスのコラムなんですね。
なるほどね。バンクシーは、まあ、そこに、もし本物だとしても、
はいはい、
まあ、そこの場所でそれを描いて、まあ、だからいろんな国に行ってね、
はい、
書いちゃいけないところに書いて、それで捕まらずにこう
名を残さずに
ふっとスッと消えていくと、
まあ、いつどこで書くか込みのメッセージがアート、うん、バンクシーのアートなんで、
うんうん、
場所変えた時点でも意味ないっていう、う
ん
う
ん、
しかもこれがバンクシーはいくらになるとかね、なことは思ってるわけでも何でもないし、
まあそうですよ ね、うん、
ね、それを この場所から切り取って、
はい、
都庁で展示、
展示、はい、まあ、本物かどうかわからないけ
けど
そこもなんですけどね、そう、
本物かどうかわからないけど、
まだわからないんです、
わからないんだけど、
一生わからない、だってバンクシー自分が書いたなんて絶対言わないから、うんうん、
そっか、
そうですね、まあ、もう一つは、まあ、バンクシーの絵がねオークションにかけられてすぐその場でシュレッダーにかかえられちゃったって話もあるけど、
値段がついた時点で切り刻まれた、うん、それも込みで作ったっていう、
あ、まあ、だからそういうとこに価値を見出してない、はい、でしかもなんかその場所でそこに書くことの意味合いみたいなことが大事で、もう都庁に持ってっちゃったところで
ってことなんですよね
そんなものはもし本物だとしても、はい、ね、しかもお金の価値として換算されることを望んでないと、ね、
うん、
そういうのを世間は貴重だからとかやれいくらだとか、ね、本物ですかだとか、
うん、
もう全部がバンクシーにしてみればどうでもいい話だよね
でも大行列ですからね、
面白い い
ね、
うん、はいはい、面白いし悲しいよねなんかね、
はい、
続いては毎日新聞の東レ経営研究所というところにいらっしゃる渥美直樹さんという方のコラムなんですが、この方もともと ADHD 注意欠陥多動性障害とアスペルガー症候群をお持ちで、ちっちゃい頃から整理整頓や人の気持ちを読むのが苦手、ところが好きな例えばアニメーションは最初から最後のセリフまですらすらと一言一句再現できるぐらいの、まあ、能力もあると、逆に、
はい、
で映像記憶があるので勉強は得意かというとそんなことは実はなくて、もう関心範囲がすごい勢いで広がっていたので、もう知識が散らばって収集がつかない、だから子どもの頃はテストで全く点が取れなかったそうなんです、で小学校4年の時はたと思って脳内に科目別の図書館を自分の中でイメージで立てて、記憶知識を整理整頓していつでも書棚から移動できるように特訓したところ、脳内の本や書籍を参照すればいいだけなので、それでテストを解けばいいので、もうカンニングと実際同じ、
すごい、
大学受験の全国模試で1位2位を取るほど学力は高まったと、でそんな人生を送っている渥美さんに対してご両親、褒めると思ったら回答が存在する問題で満点を取っても所詮問題を作った人にはかなわないし、社会への貢献はゼロだと、未解決の問題に挑戦して初めて役に立つ、分かりやすい才能はまだ半人前、修理に分かりにくくなるまで才能を磨けと、こういうふうで褒めなかったそうなんですね。でもちろん今あるのは両親のおかげだと渥美さんおっしゃっていて、まあ、誰の目にも分かりやすい短所や長所に一喜一憂せずに、他人には分かりにくい長所をひたすら伸ばす方向で、叱咤激励してくれたと、で分かりやすい能力ほどすぐにこれからは機械とか AI に変えられてしまうと、今更ながら30年前に両親から言われた言葉は、ああ眼蓄深いなというふうに思うっていうふうにおっしゃってますね、
まあご両親もすごいご両親だけどもね、でも小学校4年の夏にどうして自分はこんなにダメなんだと悲しくなって、うんって考えて脳内に科目別の図書館を建ててね、暗記を整理し整頓していったと、はい、そしたらいつまでいつでも棚から取り出せるように、まあアスペルガー症候群っていうのはもうある種の記憶は絶対的にその人の中に残ってたり、
例えば映像記憶とか、ね、
とか
台本パッと見たらそれがもう映像に残ってて覚える必要ないみたいな、
ないね、もうアニメのセリフだったら、自分で好きなアニメだったら最初から最後までセリフ全部言えたりね、だからそれがでも記憶がごちゃごちゃになってるとやっぱしどうしていいか分かんないけど、その整理だけができるようになるとなんかこう それだけで満足するなと、
いつでも取り出せる、
いつでも取り出せるんだけど、うん、満足するなって
すごい親御さん
で怒られるってすごいですよね。
1位だよみたいな、おもしで1位だよっていう、うん、みたいな
問題作ったやつがいるだろうみたいな、
そんなの半人前だ、
うわーって、うん、すごい方ですね。
いやだけどもアスペルガー症候群だとしても、はい、ね、まあ、その人のちゃんとこう価値みたいなものがあって、それは自分の、うまく生理に合えば能力として役立てるっていうね、はい、この人は今東レ経営研究所ってとこにいるんだよね、
シンクタンクに研究してらっしゃる
んですね、はい、いろんな研究してるんだろうね、すごいね。さあ今日も始めましょう。